どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
今日はお詫びから、お伝えしていきたいなというふうに。
あら、そんなお詫びするようなことを放送してる番組でしたっけ？
まあまあ、そういう意味で言うと、お詫びも届かないぐらい、真空ラジオやってますから、
その辺で言うと、真空ラジオいいですね。
もっとお詫びしていきたいとは思うんですけど。
嬉しそうですね。芸人としてね、真空ラジオです。
この前ね、なんか都内で、こう、森が生い茂ってる、スターバックスってのがあるのよ。
はい。なんか思いもよらぬ方向から来ましたね。なんでしょう。はい。
スターバックス、別にそんなに、愛はないんですけど、なんかその、森の中にある喫茶店みたいなやつの本を読んでたら、なんかちょっと行きたくなっちゃって、どの程度かなっていうのもあってさ。で、それで行ったわけ。で、頑張って自転車で行ったの。ちょっと遠いんですけど。西東京市みたいなところなんですけど。
へえ、結構ですね。
で、汗だくで、で、川沿いの道ずーっと行って、まあまあ、でも遠いよ。もう正直めちゃくちゃ遠いんですけど、田無タワーとかあるとこだからね。
うん、はいはい、田無ね、懐かしい。
そう。で、その辺の方に行って、で、いよいよ、GPS で、あ、ここだっていうね、見つけて、まあ、うん、もうびっちょびちょよ。汗もびっちょびちょかいて、もう、大変なんですけど、うんで、
いいですね。
で、川沿いの、なんかま、ちょっと、悪路というかさ、舗装されてない、まあ、ちょっと固めてあるようなところを、そう、一人、人が一人、二人通り過ぎるのがやっとみたいなところを、自転車でわーっと走ってたら、その前のところに、人がいて、はいはい、で、僕が追いかけるような形だったんだけど、自転車だからま、追い越しちゃうわけじゃん。
うん、うん、うん。
で、結構な手前でその人が止まってくれて。
あら。
で、ちょっと申し訳ないなと思って、さささっと急いで走っていって、うん、抜いて、うん、で、その森の中スターバックスに行ったわけ。
ほうほう。
で、そしたら、ま、思ったほど森じゃなかったんですけど。まあ、はい、そういうことあるよね。期待とは違うぐらいなやつあるじゃない。
はいはい。
まあ、だけど、まあ、とりあえず、そこで、まあ、いちご、抹茶、ラテぐらい飲もうみたいな気持ちになってですね。それを、注文しまして、うん、で、席、座らなきゃいけないなと思ってさ。
はい。
で、せっかくだから、やっぱその、森っぽいとこに座りたいじゃん。
うん。
で、席を見てたけど、なんかどうもその部屋の中、その屋根のあるところからだと、なんかこう、あんまりこう、森がないというか、もう、なんか森ってそういうもんなのかと思うけど、うん、片方は道路に面しているし、うん、他はなんか教室内だから、外に席があったんで、そこに行こうと思って。
ほうほうほう。
で、そこに行こうと思ったら、なんかハンカチが置いてあるのね。
ハンカチ、はいはい。
はい。で、そのちょっと硬くなってる感じのハンカチだから、
うん。
俺ちょっと、あ、で、その奥にはね、ご家族、が、なんかお子さん連れでわーわーやってる感じ。二家族ぐらいがやってる感じで。うん、で、その隣の隣が空いて、隣の隣にハンカチが置いてあったんで、その、うん、まあ、隣に座るのちょっと緊張するじゃない。緊張っていうか。で、そのハンカチの置いてあるっていうと、もうこれ、あれなんですけど、そこにちょっと座ってみたのね。
お、ハンカチを認識しながら、チャレンジですね。
そのハンカチは、忘れ物なのか、スターバックスのその付近的なものなのかっていう風な解釈をしてて、さ。
はいはいはいはい。
なくはないよね。まあ一応。
まあまあまあまあ。
うん。なくはないけど、これ だから俺、喫水の犯罪者なのかもしんないよね。
すごいですね。喫水の犯罪者っていう言葉が。
だからそういうものを、自分のいいように、はい、いいように引き寄せて物事を考えてしまうから、いやいや、これは、風に乗ってたまたま落ちてきただけなんじゃないのぐらいな、それぐらいの確率低いことをもう、
はあ。でも思っちゃうって言いますもんね。この家は僕に盗まれるためにあるんだって思っちゃうって言いますもんね。そういうことですよね。
そう、もう、真っ盛りよ。真っ盛りな人。
この椅子は僕に座られるためにあるに違いないと。
ま、そこまでじゃないの。そこ、もっとナチュラルに。
あ、
なんか空いてるみたいな。言ってて怖い。怖ー、もう。で、
ありがとう、スタッフさん。付近置いといてくれてありがとう。うん、
で、座ってさ、飲ん、
はいはい、
飲み始めて、あ、まあ、森ってほどじゃないけど、まあ、ありかなみたいな。みたいな。
忘れてるね。もう付近のことっていうか、ハンカチのこと忘れてるね。
うん、そう。そしたらさ、さっき自転車ですれ違った人がさ、こっちを見てんの。
かなって思ってた。かなって思ってたんだよ。
で、やってきて、あ、結構です。つって、ほんと声にならない声で、ハンケチを取って、店内の方に行かれたのね。
ああ。
いや、もう、本当に。一旦ここで、本当に申し訳ありませんでした。
届かない気がするけど。
届かないとは思うけど。いや、ま、まあ、そう、うん、いや、もう、いや、本当に、俺、本当に、喫水だから、もう、自分を信じちゃいけない、本当に。
その人、あれでしょ、だって、手には何か持ってるわけでしょ、なんとかラテを持ってるわけでしょ。
そう。いや、だってもう、だって、あれで、俺と同じ目的に進んで、一旦俺に抜かれ、で、譲ったがゆえか知らんけど、俺が先に座ってるっていうさ。いやいや、なんなら向こう先に来てたん。もう、
ってことですね、
無理よ。
これ何ですか、
無理。
これどういうことですか。
いや、それは注文してからのタイムラグとかあるじゃん。俺が注文してから座ったから、はい、先に席をお取りになってやら、もうやめて。
ちゃんとしてるのは、そうだよね。ちゃんとしてるのは向こうってことだよね。先に席取っててくださいって言われるもんね、スタバね。
で、まあ、その後の、そのいちご、抹茶ラテの味のないことったらないよ、本当に。
あっちは気づいてるのかな。さっき自転車で抜いてったやつだって気づいてるのかね。
いや、気づいてるでしょ。だって俺もう頭の中で自転車で走り去っていく俺を背中越しのやつを見てるイメージすらもう浮かんできたよ。あ、こういう人もいるんだなって思ってたんだろうなみたいな。
はあ、
だからね、もうこっちもさ、いや、もう本当にすいません、どっち、こちらでもう座ってくださいっていう、もう、間も与えてくれないっていうのはもう失礼よね。もうそんな、もうそんな隙間がない。
そこら辺はいろんなその感情のあれが動いてますね。そうですね。互いに伝わらないよね、うん、それは。
で、もう、まあ、味はないし、とにかく早くここの場所から。
いちごなのにね。いちご抹茶なのにね。強いよね。両方強いよ。
うん。そうね。旬ではないけどね。で右ではさ、子供がさ、犬をさ、連れてさ、なんか。
ああ、いいじゃないですか。
そう。じゃあ、あと散歩してきなさいよって言われて。うん。なんか、やめとく、みたいな。そういう。
あら。なんか気持ちはでもシンクロしてるね。このおじさんの気持ちにシンクロしてるね。
シンクロしてる。俺はもうとにかくその場にいたたまれなくて、いや、いたたまれない、いられないみたいな気持ちと、お前が選んだんだからなっていうのが、誰かから言われてるような感じとかがして、だから本当に犯罪者はすごいよ。俺はもう無理、本当に。美味しいとか言ってらんないから。
直前までね、喫水の犯罪者で入れたのにね、自然にね。でも、犯してしまった犯罪に気づいてしまったんだよね。
うん。まっとうな人が。なんか、本当にスターバックスにも悪いけど、紙のストローもさ、飲みにくいからさ、早く飲ませてくれっていう、そういうなんかちょっとイライラとかもありながら。
帰らせてくれって、ここから探してくれ。
まあまあ、帰ればいいんだけどね、別に。でも、うっかり
ててね、
店用のカップで飲んじゃったから、これもバカだったんだ。 ですけど。
おうおう持ち帰れないからね。
そう。まあ、いや、もういいのよ。捨てて帰れよかったんだけどさ、一応飲ませていただきまして、帰りまして、で、自転車でさ、その、まあ、全面窓ガラスのスターバックスの横を抜けていったら、その窓ガラスの端っこの席にその方がお座りになられてまして。
あら。
私が気が疲れなかったことを祈ると。でも帰りがけ思うよね。帰りがけ入り口付近にあったその席を見て、ああ、帰ったんだ。っていうさ、あの、怒りとも、悲しみとも言えない気持ちを呟かれたんじゃないかなと思いますが。
これでもポジティブに捉えるならば、向こうは何人気にしてない可能性ありますよ。
お兄さん、もうこれ以上引き伸ばさないで。
あります、あります。大丈夫。僕がそのパターンだったらば、別にハンカチ置いてたとか、ああ、なんか座ってる人いるなって、あ、気づかれなかったんだな、残念だなっていうの思いますし、追い抜かれたとしても、まあ、ああ、追い抜かれたなって。はい、ああ、そういう人だなって。あ、で、その A っていう人と B っていう人は、必ずしも一致しないとは思ってますんで。ああ、なんか、もう、だからその人にとっては、自分が置いたハンカチに、が気づかれなかった。あ、これから気づかれるようなリュックとか置いとこうかしらって思うくらいかもしれないですよ。
あの、お姉さん、慰めるの白帯だね、まだね。
そうかな、そう思いますけどね。
今、ここは、あの、徹底的に殴ってやる方が正しいと思うよ、多分。
あ、ほんと、じゃあ、おめえ悪いよ。全部おめえが悪いよ。見たのもそうだし、はい。ハンカチ置いたのに、はい、ハンカチに気づかないってなんだよ。どういう状態だよ。
いや、気づいたんだけどね。普通そうだろ。気づいてない。
うん。ちげえだろ。スタバに置いてるものとそういうハンカチちげえだろ。
すいませんでした。ということで、お詫びからお送りすることもある、そんな、ポッドキャスト。
よかった。ここには関係ないお詫びでよかったです。安心しました。はい。なんかあったかなと思って。
はい。ということでお送りしたいと思います。では、コーナー参りましょう。人間、百景。はい。ということで、人間らしい風景を、ご紹介しているコーナーでございます。
人間らしかったですけどね、はい、今の話ね。もうすでに。
いやいや、基本は人間らしくやってはいるんですけど。
両方とも人間らしかったです
よ。そう。
はい。
そうよ、もう。
子供ですらもですよ。何もやりたくない子供ですらも人間でした
よ。はい、俺の方が人間じゃなくなってたからね。その時にほぼゾンビになってましたんで。
うん。
はい。今回はですね、これは、なんかまあ、ちょっとたまたまあったやつで。風景っていうか、二回喋っちゃうおばちゃんっているじゃないですか。わかります？
ほうほうほうほう。
なんかこう喋ってて、なんかあれ？さっきと全く同じこと喋ってるなっていうさ、おばちゃん、いません？おじちゃんでもいいけ
ど。聞いてる側としてね、こっちは。こっちは聞いてる側として。さっきと、いつか聞いた話ではなく、直前に話したことと同じことを喋って
る。さっきってか、今だね。今回は。
今の話を2回繰り返す。
いや、まあ、別にいいのよ。繰り返すのはいいんだけど、そういうのがあるよねっていう、まあそういう話なんですけど。
確認のためとしてもう1回なんか伝えてるんじゃなくって、あったかも初めて話したかのように2回目を繰り返す。
だから初めて喋ったかっていうか、だから、そういう情報のやり取りじゃないね。きっと心のやり取りだと思うんですけど、大げさに言うと。なんかね、なんか農業関連に詳しい人のトークショーに、この前行ったのよって話を聞きまして。
ほうほうほうほう。
で、まあ、たまたまね、まあ、薄い知り合いみたいな感じの人なんですけど、
うん。
で、言ったら、これ、ね、難しいね。なんか、要約して喋ろうとすると、その感じが伝わらないんですけど、特徴に行こうとしたら、すごい並んでたのよ。で、それはね、本を買わなきゃ、その人が書いた本を買わなきゃ、並べないのよ。で、買ったの。で、買ったら、そしたら、1日に1回と2回あって、2回あって、っていう話が出てきて。で、あ、なるほど。じゃあその方はとても人気のある方なんですね。そうなのよ。人気があるのよ。だって本買わなきゃいけないのよ。本を買って、で、そこに、トークショーがやっててね。で、トークショーやってて、で、そこで本買わなきゃいけなくてさ、並んで、で、1回目と2回目があって、2回目があって、あ、 なるほど。じゃあ、その本を、買われて、で、並んで2回目に並ばれたんですかね。
あれ
それで、ね、そうなのよ。2回目の、いや、2回目は行ってないの。あ、はい。でもね、それはね、本を買わなきゃいけないやつで、その人がすごい遠くから来てる人だから、話を聞かなきゃ、聞きたいと思ったの。で、それで並ぼうとしたら、本を買わなきゃいけなくて、本を買わなきゃいけないってどういうことかなって思うんだけど、まず本を買わなきゃいけないから、並ぼうとしたら、そうしたらすごい並んでるの。ざっくりとこんな感じですね。
思ったよりは、なんか必要な会話の推しをしてたなっていう感じがしました
、
はい。
そう、だから俺がちょっと、1回目、2回目、3回目にアレンジを加えちゃったからそれが良くないんだけど、これなんていうかな、綺麗に、だからほら、プロの、バッターってさ、本当に同じように、ヒットを打てるじゃん。左中間に。
料理人とかね、毎回同じように作られる、ね。
再現性みたいな、うん、そう。その方も綺麗に同じように再現されてて。
はぁ。
いや、これでもできないんだよな。できない。だから、できないんだよね。これができるようになったら多分宮川大輔になれると思うんだけど。
鉄板ネタにしてるってこと？
いやいや、鉄板ネタではない。あ、でも心の中では、その、伝えたいことの、なんていうか、びっくり度みたいなのがあるんだと思うんですけど。
滑らない話にしてるところでしょ？滑らない以前の話ではあるけど。
宮川大輔に引っ張られすぎだから。そういうこと、俺側の話ね。それを再現できればって話なんですけど。だからそのおばちゃんはね、いや、でもあると思うんだよね。なんか服。で、多分、若いと、なんかそのさ、2回聞くことにすごいなんか違和感とか、松本人志みたいになっちゃうじゃないですか。まあ、二回目ですけどね。みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
うわ、嫌だ。いや、嫌だ。嫌だ。
いやいやいや。でもあるでしょ。
二
回目聞いたらすぐ言っちゃうでしょ。多分。
二回目ですけどねって。
うん。だって俺も何回か俺さん言われたもんね。あ、二回目ですね、みたいな。
それはあれですよ。以前にトークテーマとして話してる内容をもう一回話してたから。
いやいや、最近のことじゃなくて結構ある。まあいいや。とにかく、でも二回目っていうのって、僕も言っちゃうんですけど、割と自然と。でも、なんか、こうなってくるともう2回目を、3回目を言うっていうのもちょっとやっていかなきゃいけないかなと思って、早めに。
どういうこと
意識的に2回目を行こうっていうさ。だから、もう本当にぐるぐるって感じ。もう1回喋るじゃなくて、同じこと2回連続で言うぐらいなことを、やっておかないと、そのおばちゃんの気持ち分からんのじゃないかなと思ってね。
分かる必要はあるですか？そもそも。
人間百景でございました。はい、いいセリフになりましたんでね。
こういう人間になりたい話なのかな？
いや、違うよ。後半は付け足しでございますんで、はい、気にされないでください。はい。そんな風景あるよねっていうね、そういう話でした。
風景になってるの？あなたと会話してる相手のことを風景にしてるの？
だって客観になっちゃうんだもん、もう。その場にいないぐらい、あれ ?2 回喋ってるって思っちゃうから、だからこっちも面白くなっちゃって。
はぁ。
そう。4回目行きそうだったけどね。
ついに介入しだしてるよね。現実が介入してきてるね。
介入って。干渉してる。目の前にいた人と喋ったからね。はい、ということでした。さあ、では本題参りましょう。
うん。
はい、今回はですね、どうだろう。なんか行ったことある人多いのかね。哲学カフェに行ってみたという話です。
ほう。
はい。結構街中とかインターネットとか、あとも番組とかの中でもそうですけど、哲学カフェって言葉、哲学対話って言葉聞いたことあります？
あ、哲学対話は聞いたことあります。はい。
哲学対話っていうのは、まあ、僕が知ってるのは TBS ラジオの、セッションっていう番組の中で、荻上チキさんがやってる番組で、はいはい、まあ、哲学者の永井玲さんという方がいらして、でその方が、はいはい、まあ、番組中の中でやってらっしゃる。まあ、それにね、ほぼ近いんです。哲学カフェと言われるものというのは。でその何かっていうと、まあ、哲学ってついてるから、なんかすごい難しいことなんかなって思っちゃうんですけど、一応ね、紹介文的には、哲学の知識は必要ありません。 ゆるくつながる哲学カフェ、ということで、情報伝達や合意形成の場ではありませんと。目的はテーマについて話し、うん、聞き、考えるという対話のプロセスそのものを楽しむということにあると。
うん、
一応なんか歴史をね、これ検索した総務省にさ、その解説のページがあって、ええー、と思ったんですけど、うん、1992年、フランス、パリの、カフェで、自然発生的に生まれて世界中に広がったと。で、日本では2000年頃から、よく行われるようになって、今でもまあ、まあ目に入るぐらいにはね、なっているという感じのやつなんですけど、うん、これな、なんか、行ってみようとかやってみようと思ったことあります？
なんか似たようなことはやっていて、ある程度そのルールを設定せず、ある程度ルールを設定して、相手を否定しないとか、なんだ、相手の話を聞いた後になんか良かったことを先に言うとか、なんかそういうものは、僕が昔インターンしてた先の会社の、なんだろう、やり方としてあったので、なんかそれを踏襲してるっていう意味では、なんかいつの間にかそれに、そういうものにおいて哲学対話っていう名前が付けられてたなっていう体感ですね。
そうなんですよね。その、まあ、これルールが決められていて、そのルールに則りながら、まあ話すんですけど、なんかそのルールを聞くと、ちょっと一応その、なんかね、バージョンがいろいろあるから、必ずしも同じじゃないらしいんですけど、一応、その参加したところはね、ルールとしては、誰にでもわかる言葉を使いましょうってまず言ってた。それから、全否定しないようにしよう。で、それから人の話をよく聞こうっていうのが言ってたかな。で、他にも、まあ、意見の違いを楽しもうとかそういうことを言ってましたよ。で、あと、永井玲さんの、その、TBS でやってるやつだと、まあ、よく聞くこと、自分の言葉を話すこと、それから、結局、人それぞれにしないことっていうのがルールとしては入ってました。
ほー。
ここ結構、なんか、大事な感じもしますけど、まあ、とにかく人の話を聞くっていうことが、まあ、一般的と言えば一般的だし、ブレインストーミングっていうことをやったことがある人だったら知ってると思うんですけど、まあ、ブレストもそうだよね。はい、その建設的、あと発散ってことだよね。なんかこう、実現可能性をガーッと詰めていくっていうふうな話ではなくて、とにかく自由に意見をいっぱい言っていこうとか、人の意見にこうの、上乗せしていこうとか、なんかそういうふうな、感じの、ブレストにもちょっと近いようなノリも感じられるんですけど、こうやってみたんですね、今回私行ってみて。
はいはい。
で、まぁちょっと、かいつまんで感想を喋ろうかなと思ってるんだけど。いや、まずこの哲学カフェに、まあ、やってるってね、見たから、まあ、時間もあったから行ってみようと思ったんだけど、行くのがまず、緊張するよ、これ。
どういう場所におけるどういうイベント
なんですか？図書館の中でやってるやつだったんです。
ほー。
で、哲学の知識は必要ありません。申し込みは不要。入場、入退場自由、無料。で、中学生以上って書いてあるのね。
ハードルは低いですけどね。
ハードルは低いけど、じゃあ、行けるかっていうとさ、私もだってこう、だから特定の何かがあって話を聞くとかだったらわかるけど、俺が喋るとか、みんなが喋るが前提だから、これどんな顔していけばいいんだろうなってのが、まあちょっと思ったり、
あと、中学生もいる可能性あるですもんね、そこに、ね。
中学生以上ってさ、全員中学生だったらちょっと焦るじゃん。
すごいですよね。貴重な機会。
うん。まあ、それもそう、そう、いいんだけど、でも、なんかこう、俺のやることが、その、対象になんか変な影響を与えるのも嫌だな、みたいな。なんか生意気なこととか思ったりとかして。なんかね、ちょっといろいろ混乱したんだけど、まあ、えいやと思って、行きましたよ。これでもちょっと、はい、ここは多分ハードルあるとは思うんだけど、でも意外と行ってみたら、まあ、お話聞くとね、いろいろ経験ある方とかもいらっしゃったりするんですけど、まあそんなに特別な感じっていうか、まあどっちかというと、その行った時はたまたまですけど、割と大人の人が多くて。 6時半ぐらいだったんですけど、まあ、中学生とかいなかったですね。
うん。
で、行ってさ、で、でも、一体何が始まるんだろうかっていうことにまずドキドキするじゃない。
うん。
段取りとか気になったりとか。
はいはい。
で、一応最初に、まあ、班に分かれて、まあ、自己紹介みたいなのをするとか。いう感じなんだけど、でも自己紹介もなんか全員の前でするみたいな感じでさ。
へえ、班に分かれたのに。
そう、結局まあ20人ぐらい集まったのかな。一応席に分かれているんですけど、で、自己紹介、まあ簡単な名前と、なんかもやってることを言うみたいな感じのやつでしたけど。
うん。
意外とこのね、もやってることっていうのを、まあ、話したいテーマを持ってくるっていうのが一応ルールではあるんですけど、これが難しいみたいで、うん、特にないですみたいな感じでみんなスタンスとして来るわけ。
あらあら。
いや、まあ、あるのかな？いや、だからある人はなんか、ちょっとやったことある的な感じの人があるを言ってきて。
なるほど、なるほど。
そう。ない人はそんなこと別にないんですけどみたいな感じのスタンスを取りたがるっていうか、
うんうんうん、
多分俺あると思うんだけど、なんかそこに出すことのやっぱ気恥ずかしさとか、うん、なんか入って出す感じもちょっと。
ね、自分が主役になっちゃうからね。うん、
そう、だから、なんか喋ることの、みんなで喋ることの、なんていうか重みみたいなものの感覚が、やっぱ慣れてないから、私ももちろんそうですよ。うん、だからなんかね、うん、その辺で、あと次何があるのかなとか、俺も一応、もやもや出したのね。出したんだけど、うんなんか、これで合ってんのかなって思っちゃうわけ。この程度で合っているんだろうかって気持ちになるから、すごくやっぱり正解求めて生きてんだなっていう風に喋ってないのにもうすでに思ってる感じが、まあありましたよ。で、まあ、実際始まって、ね、そのね、いろいろパターンがあるんですよ。まあ、班に今分かれてたから、まあ、班ごとで喋るパターンもあるのかもしれないけど、その時はね、なんか全員で喋ったんです。
うんうん、
でテーマがすごいよ。人間らしく生きるとはどういうことか。まあいろいろ出た中にそれになったんですけど、いやこれをさ、うん、20人の前で入って手を挙げて話すは難しいなと思うんだけど。
班に分かれたのにね。
まあまあまあそういう気持ちもあるんだけども、まあマイクは一応ありましたけどね。うん、いやでさ、うん、で。まあちょっと細かく喋っていくとあれなんですけど、ただね、こう、いろいろ聞いてて、まあ一応俺も一回だけ喋ったんですけど、まあ2、3回喋る人もいたり、まあいろいろあって、でも1時間ぐらいそれ喋ってるわけ。
うん。
だ結構大変なんですけど、なんかね、喋らないことの価値がすごくその時感じられたんだよね。つまりなんか言うことをすごく俺念頭に思ってきたんだけど、哲学カフェで1時間、うん人の話を聞き続けるがすごく面白くて。
ほうほうほうほう。
だから誰かがまとまった話をするんではなくて、みんなが散発的にいろんな考えを持ち寄ってくるっていうのを聞くっていう体験って、あんまりなかったなと思ってさ。
うんうん。
これは、まあ、ツイッターとか疑似的にインターネットでやられてることなんだろうけど、でも、ちょっと空気が違うんだよね。これがやっぱりその場に人がいる、うん、その場にいる人たちに投げるっていうことへの、違いなんだと思うんですけど、なんかね、これ喋らないっていうことがとっても面白いなと思って、うん、まあ私はその終わった後ね、うん、感想戦で結構盛り上がってしまったと、まあそんな話でございました。はい。ということで、哲学カフェに行った話でございました。
うん。
はい。ということで、タネラジは、Spotify や Apple Podcast で、時々配信しておりますので、よろしかったらまたお聞きください。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
お電気散歩にのポンでした。
タネラジ、また。
また。